ご紹介に預かりました中野であります、ホノルルはハワイ大学のすぐ近くにホノルルクリスチャンチャーチっていうのがあります、そこで、牧会をしておりましたが、全世界に出て行って福音を語りなさいという神の命令で家内と二人で、約25年ヨーロッパ、アメリカ本土、東南アジア、オーストラリア、ブラジル、あらゆるところを家内と二人で25年回りました、ヨーロッパの向こうは原っぱですが、広いところドイツだって言ったらオランダだって言ってる人がいます。ソラミラノっていうところにも何回も行きましたね。それからそうですね、山ばっかりなのにスイスイと泳いで行けるようなところにも行きましたね。こういうおじんにギャグを言うと一番笑ってくれるのがここにいる子供たちですね。子供たちの頭は柔らかいから、そこ行くと、もう皆さんのように知識が旺盛だと、なかなか私のおじんギャグでは笑ってくれません。先日ネズミを捕まえました。大きいの、小さいのって言ったら、私の顔を見たある人が、チューとこう言いました。なぜなら私の名前は中野ですから。わかんないね。大丈夫ですが。まあ、皆さんと一緒に、神様の御業を学んでいきたいなと、そう思っております。聖書の箇所、ローマ人への手紙の8章の28、ローマ8章28、ローマ8の28、こう言うとすぐ忘れる人がいますから、8の28ってまず覚えて、ローマ、後で言うと忘れないんですね。8の28、ローマ、とこういうふうに覚えると、ローマ8の28。で、これこちらの先生のお使いになっていらっしゃるのは、新改訳聖書。私は日本で伝道してますから、日本キリスト教団とかいろんなところ行きますから、新共同訳聖書。ちょっと訳が違うんですが、まあ内容はほとんど同じですから、皆さんの聖書を見ながら、私がお読みしますのを、お聞きになってください。神を愛する者たち。つまり、ご計画に従って召された者たちは、万事が益となるように、共に働くということを私たちは知っています。もう一度読む。神を愛する者たち、つまり、ご計画に従って召された者たちは、万事が益となるように、共に働くということを私たちは知っています、この聖句はクリスチャンの人であれば大体みんな好きです、まあ、よく年頭の聖句は何を今年は御言葉としますかなんて言うと教会員の一人かお二人はこのローマ書8章の28節を私の一年の目標とします。この教会、フォースケアの教会は、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わりたまわない。いつも同じです。私は長い訳というので昔、読んだことがあるんですが、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに彼は彼にておわしますというふうに訳してましたね。イエス様は変わらない方、この教会に本当に今日もイエス様がこの場所にお立ちになっていることを私は大変強く感じました。賛美をリードしてくださった新先生の霊性で私たちは整えられましたね。私の大好きな賛美、慈しみ深きは私が救われた時の言葉なんです。歌なんです。私は名古屋の出身で、中学は名古屋市西区菊井中学というところに行っておりました。で、そこは、まあ、 あんまり私は頭がいい方ではなかったんですが、どういうわけか女の子に人気があったんですよ。で、これを未だに信じない人が一人いる。で、うちの家内です。あなたがそんな女性から人気あるはずはないわよというわけですが、生徒会の選挙をするとね、私は陸上部のキャプテンだったんですよ。名古屋市大会で幅跳び部門で6メートルぐらい飛んで、市長さんからメダルをもらった。まあそんなこともあって、生徒会長を選ぶとね、女の子が全部入れるんですよ。で、私は英語は35点、数学は40点ぐらいしか取れないから、担任の先生が中野、お前なんか生徒会長になったら恥だなんて、もう肩身の狭い針のむしろに座らせられるような生徒会長をさせられたんですよね。で、一生懸命やったからというわけでもありませんが、この卒業前に、このレントゲン写真を撮ったら、この胸に影がある、肺病、肺結核、肺真珠という病気だった。で、陸上キャプテンですから、毎日走る。どうも咳が切れないな。よく咳が切る、出るな。これは一つ相撲でも見に行かなきゃとこう思った。どうして咳があると相撲見に行くか知ってますか？咳取りっていうでしょ。わかった？あ、ようやくわかってきましたね。まあこの調子ですから皆さん、おかしいとき笑ってくださいね。で、私は、当時まだ薬がない頃で、もう当時は今の、がんの末期か、そんなエイズの末期のようで、もう薬は効かないと言われた。で、15歳から16になる多感な時ですよね。子供から青年に変わる時。私は父や母がね、大嫌いでした。もう母丸い顔してんですよ。私15歳でね、丸い顔の女とは結婚しないって決心したんですよ。けどもよく見たら今の家内丸い顔してるんですけど、まあそんな風で、母がね、私長男で、まあね、可愛がるんですよ。下に弟と妹二人いたんですが、お兄ちゃんお兄ちゃんって、なんか後ろ見て暑いなと思ってひょいって見ると母がじーっと見てん。で、私は中学生の、卒業の頃、16になる頃、母を蹴飛ばすから、うるさい、お母さんなんて呼んだことない、ちゃんとダメよ、おじちゃんの真似しちゃダメよ。で、それは昔の話だからね、お母さんのことを私ね、てめえちってたんです。てめえ、そばに来るからバイキンしてね、もうめちゃくちゃ。父親は大工でね、もううちには教養的な本は一冊もなかったね。赤城の子守となんかの歌しか覚えてなくてね、仕事しながら、泣くな、良い子だ、たーん、ご苦労様でしたよって、いつも私は両親をけなしていました。でも、ある時ラジオ、かけたら、名古屋の CBC 放送に、宣教師が下手くそな日本語で、慈しみ深き、ともなるイエスは、なしで、歌ってんですよ。なんだか変なね、歌だった。でも私ね、その後、聞いたとき、罪とが憂いを包まず述べて、などかはおろさぬ、おえる重にを、私の心は本当に苦しみ、悲しみ、絶望、奈落の底に落ちるような辛い辛い思いだった。などかはおろさぬ、終える重荷を、思わずラジオにしがみついてましたね。それから教会に行ったんですよ。初めて教会に行ったんです。でもそこでアメリカ人の宣教師が導いてくれて、イエス様を信じたんですよ。心に喜びが湧きましたね。まあ初めてではなかったんですが、2、3回行っていて、宣教師が2個でもの話したんですよ。2個でもさ、ヨハネ伝の中にあるでしょ、最初にね。2個でもが救われたっていうのをね、その宣教師の発音が悪いから、猫でも救われたって。 ああキリスト教はいい宗教だな、猫でも救われるかもって感激したら2個でも3だったんですよ。で新しく生まれるためイエス様信じますか、ね、罪を悔い改めますか、はい、お母さんに悪口言いました、お父さんを蹴飛ばしました、イエス様許してくれ、まあ、そんな単純な祈りをそれで祈って心にイエス様を信じて家帰ってきたんですよ。で母が出てきたね、いつもはてめえって言ってる私がお母さんって言ったんですよ。お母さん、え、誰が言ったのね、父が出てきた大工でね、赤城の子守歌一つしか知らない父が出てきた、お父さんって言ったんですよ。ちょっと変じゃないの、私は教会に行ってね、親孝行しなさいとかお父さんお母さんを大事にしなさいってまだ聞いてませんよ。ただイエス様を救い主として信じたら父母に親孝行の思いが出てきたんですよ。誰も教えられないのに、お父さん、君たちこちらにいるのはお父さん、いいお父さんだね、ちょっとお父さんって言って、さん、はい、おお、よく言えた、いいね、お父さん、いい息子、これみんな子供さん1,2,3,4,すごいね、私も4人、先生も4人、だいたい4人子供を産む人は何かすごいことが起こるんじゃないですかね。まあ男はお宅は男が3人で女の子1人、あ、うちと反対、うちは女が3人で男が1人、先生どこは、まあ上手にどうやって作ったのよかったね。まあ何の話をしてた、そう私ね、父と母をね、まだクリスチャンでないんですよね。そして父も母もね、なかなか信じなかった。25年経ってからイエス様信じたんだよ。私はね、父がね死ぬ間際に、私は雄一郎が一番親孝行だと言って亡くなったんです。なぜならイエス様のことを伝えられたから。そして父母はね、教養もないし金も儲けるのも下手だったし何もできないけど、よく働いた。母も、ね、もう内職をよくやる。父や母がね、寝転がってテレビ見てるの見たことない。テレビがない時ですからね、もうラジオばっかりだったから、いいんだよ、大声で笑ってよ、ね、おじちゃん面白い顔してるでしょ、ね、ここのね、比嘉先生はいい顔してるよね。大体沖縄の男っていい顔してますね。どういうわけかちょっと威張ってる顔してますよ、ね、私ハワイで長年、もう40年ハワイで住んでるから、うちなんちゅうの人が多いんです。教会の半分はうちなんちゅう。小学校卒業しましたうちの孫って言ったら、じゃじゃじゃじゃじゃ、ねえ、ピーピーピーピーってね、もう私は名古屋出身で、カチャシャは踊れないけど、めちゃくちゃ踊りで踊るとね、学校の校長をやってたような女の人で、じーっと座ってる人がね、ちゃんかちゃんかちゃんかちゃんかやったらね、だんだん踊り出して、一緒に教会でよく踊ったんですよ。まあ、そうやってね、教会にうちなんちゅうの日を置きましたよ。女性は働きもんね。本当に沖縄の女性はよく働きますよ。だから男が早く死ぬの。本当に、もうよくね、私忘れも知らない、しないね、ある時、沖縄出身の人を訪問したらね、お昼過ぎの3時頃、お茶菓子がなかったんですね。お茶を出してくれたけど、そうしたら台所からね、刺身を持ってきてね、先生手出してって、刺身乗せて、私沖縄の人ってなんてサービスいいんだろう。それから私ね、私の牧師館ね、冷蔵庫の中から、豆腐の揚げたの、あれがなくなった時はないよ。いつも沖縄の人が来てるのかい。だから味噌、ほら、お肉を煮てる。何味噌？油味噌。美味しいね、あれね。いつもあれが切れたことがないよ。 綺麗なくなるなと思ってどっか行ってくるとね、ちゃんと誰かが来て中入れてくるんですよ。だからなくなると私は外へ出た。それぐらいね、沖縄の人に足向けて寝られませんでしたよ。本当にお世話になった。今日私が少なくとも牧師をね、続けられるのも本当にお内南中の人たちに助けられたことをね、忘れることができませんね。で、私はイエス様を信じたら、教理や聖書学ではなくて、本当に聖書の言葉を信じて、昨日も今日も変わらないイエス様を信じたら、内側から聖霊の喜びが湧いてきて、親孝行もでき、そして伝道者としての働きも、今日まで全うできたんですね。皆さん、ハワイにも来てね。ハワイはいいとこよ。ハワイ知ってる？ハワイはね、歯医者さんがいないの。どうしてか、なぞなぞ。当たったら先生10円あげるよ。あ、10円じゃん、100円あげる。なぜハワイには歯医者さんがいないの？答え、歯はいい。歯がいいからね。そう、そっか、元気が出る海岸があるんだ、ハワイに。元気が出る海岸は、生き生き。そう、ワイキキだったね。ワイキキは、ワ、生き生きっていう海岸ですよ。その前で大通りの名前はね、お土産屋さんがいっぱいいるけど、あんまり売れない。道の名前が悪い。そこはね、カラカウアって言うんですよ。カラカってばっかりいて、誰も買わない。ちょっとこれは難しかったかな。何の話をしてるか、福音を語れって先生に叱られますから、まあ、行きたいと。で、今ここを読むと、神のご計画って書いてある。で、先ほど、ね、新先生が選んでくる、あ、これもう閉まっちゃったんだね、中に。神のご計画が全地に、この光り輝くという言葉が出てきました。神が私たちに計画を持っておられる。神は私たちが神イエス様を信じると、私たちに必ず万事が良くなるように導いてくださるんです。ですから私たちはこのイエス・キリストを救い主と信じて永遠の命で天国に行けるというだけではなくて、天国をこの地上でも味わうことができるんですよ。天国を前味、もう私の家内ね、3年前の10月13日、軽井沢で賛美フラ、賛美歌でこのフラを踊るのを、だいたい1000人ぐらい日本にお弟子さんがいましたが、50人ぐらいインストラクター、いわゆる教える資格を持っている50人ぐらいの人を集めて、軽井沢の恵み謝礼というクリスチャンの場所で教えていたんですが、その前に私たちはアメリカに1ヶ月、ニューヨークの方も、それからカナダ、ずっとあんまり街が綺麗で、トロントしてしまう街、トロントですね。それから何をもっても軽い街があるんですよ。カルガリーっていうところですね。そしてもうハンバーグをね、夜食べるところがあるんですよ。カナダはハンバーグを夜、バンクーバーとかね、そういうところみんな回って1ヶ月もね、忙しかったんですよ。で、家内が疲れ切るのを私分かんなくて、日本に来てそこで教えてるとき、足が動かないわと言ったきり家内は倒れてしまいました。脳内出血で、そしてもう軽井沢道が狭いから救急車が走れないというので、ヘリコプター、ドクターヘリが飛んできたり、バリバリバリバリバリバリってね。それで家内は意識不明ですが、それをストラッチャーで乗せて、あなたはご主人ですか？はい、主人です。乗ってください。乗ったんですよ。あの音大きいけど中は静かですね。バリバリバリって、佐久平という大きい町のこの病院の屋上に着きました。で、家内はストラッチャー乗せて、ICU、 いわゆる特別治療室 センターの中に入れられました。で、私は外で待ってた。で、私の家も、まあ皆さんもそういう方多いかどうか知りませんが、貯金通帳もあるいは銀行のことも全部家内がやってたんですよ。で、カードのことも暗証番号は全部家内が決めてたんですよ。だから私カード持ってるから暗証番号わかんないから、カードで物買っても、はい暗証番号出してください言われても、わかんない、じゃあ売れません、銀行に行って下ろしたいって、暗証番号わかりませんなんてね、もう本当に困った、かなりほら意識なくなっちゃったから。まあそんなことをして一日経ってから、その ICU から出てきた家内はちょっと目を開けまして、高校とこ行ったの、高校、高校って言って何のか分かりません、私家内がね。大体家内が言う言葉ってね、夫は分かんないんだよ、ほとんど分からない、言ったって分かんないから、大概結婚10年経つと奥さんが諦めて、しょうがないわうちのは、言っても分かんないわってこう言うんですよ。まあ日本の男ってね、女性の気持ちがとても察しが下手ですね。この例えば電気がバカバカ切れてるね、でも夫が帰ってきて1週間もこうなってんのに、夫も視点に切れてるっていうのは分かってんだけど、もう奥さんがもうね変えなきゃしょうがないって言うから、はしご持ってきて乗ってこう直そうとこうするとご主人が言うけど、なんだお前取り替えてんのかって見りゃ分かるでしょ。いやいや、そら消えてるっていうのは分かったけど、で、お前危ないから、あなたが乗ったらもっとも危ないわよ、とこういうふうになるわけでしょ。そうして、夫がこう言うんですよ。そんなふうに危ないことするなら、家は私がやったのに、行ったら俺がやったのに、これは女性に対する最大の侮辱だって知ってます、ね、ご主人。行ったらね、私がやったのになぜ言わなかった、これは女性に対する夫の最上の侮辱の言葉ですよ。言わせるのっていうことで、見たらわかるでしょ、分かったら自分でやるのが夫じゃないのって、こういうわけですよ。まあそんな私も家内にいつもそうでした。まあね、私アメリカ行く時も、まあ教団が行けっていうことでして、私お祈りして御言葉も与えられたんですよ。ちょうどその頃おしんというテレビドラマ、今でも BS で毎朝7時15分からやってますけど、私あれ見てはいつも泣くんですよ。おしんは苦労するね、日本の女性は本当に苦労、まあ最も沖縄の女性はもっと苦労したと思うよね。おしんっていうのはいじめられて、姑や夫にも理解されないで苦労しますよね。最後にはスーパーマーケットの女社長なんですけど、苦労するね。だけどその時にいい理解者が助けますね。もうさ、先導の親方の奥さんであるとか、神結の奥さんであるとか、あるいは加賀屋の大神であるとか、みんな助ける、いい人に出会ってるね。皆さんクリスチャンもね、いい人に出会わなきゃダメよ。私も先生知ってるからここ呼ばれたのよ。先生が分かんなかったらここの教会に呼ばれませんよ。誰を知ってるかは人間関係の財産ですもんね。クリスチャンはそれができるのよ。ね、でも家内の言葉が分かんなかった、高校って言うから、ここがどうしたんだ、ここは佐久病院だよって言ったら、またね、高校って言うんです。高校って鶏じゃないの、どうしたのよって言ったら、ここで何してるのとこう言ったんですよ。だからお前が脳出血で倒れたから、俺の計画は全部なくした、今まではお前に有無を言わさないでアメリカに行く、ハワイに行く、それから巡回伝道者になって世界中を回る、ついてこいって言ったけど、悪かったね、お前の意見をよく聞かないでって謝ったんですよ。そうしたら家内はね、目にいっぱい涙を浮かぶ、体を震わせてこう言いました。やっと分かったの、わかる、これが家内の本音よ。 だけど私もね、80になりましたけど、家内も76だから、私家内を抱いてね、骨皮筋で、筋みたいに痩せて、家内を抱いてね、キスを送りました。火のようなキスを。キスオブファイヤー。ね。子供たちが見てるんですよ。孫も見てる。ああ、じいちゃんばあちゃんキスしてるなんて言って、何が遠慮があるもんな。自分の女房にキスして、どれが罪なの。私は、家内が目に涙を浮かべ、体を震わせて言いました。暑苦しいわ。日本の女性ってどうしてあんなにね、愛情の言葉が下手なんでしょうね。多分、沖縄の女性もそういう傾向があるんじゃないですか。もっと素直にあなたありがとう。あなたのハグで生きるような気持ちするわ。もっと強くしてって言わなきゃ、それを暑苦しいわとか、ね、もう時間よとか、ね、やっと分かったの。それでめげてたら、本当の愛じゃないね。私は家内がそういう冷たい言葉を言った時に、来い、これがうちの女房の愛の言葉。ね、こんなことは誰にも言えないよ、うちの奥さん。子供にだって言いませんよ。ね、でもうよその人来たらにっくり笑って、よく、見舞いに来てくださってありがとう、ニコニコ笑って、で一人になって私の顔見ると急に険しい顔になって、何をそこで黙って立ってんの、早くご飯の支度してちょうだいってこう言われるわけ。口が達者なのうちの女房、今はね、体は半身不随、半身不随の女房を持った夫の迫害を受けることがどれぐらいだかご存知ですか。でも家内がそう言えば言うほど、私には自分の心を正直に表してる、これが家内の愛の表現だと思ったら涙が出るよ、嬉しくて。皆さんわかる？聖霊を受けるとね、単に伝道ができるとか、聖書をよく読むとか、お祈りを徹夜でやれるとか、何かこう霊的なことばかり言ってる、そうじゃない。女房はね、心から愛することができる。80、90、何を言ってる、ますます夫婦の中が愛で燃えるのがね、聖霊充満の人の姿だと私は体験しましたね。だから最初はここしか言わなかった。ここここどうしたの、何してるって言うん。いや、もう全部やめて、お前だけにつきっきりになって、巡回伝道もやめる、日曜日もお前と二人きりで手を持って祈る、これで礼拝するんだって言ったらね、行ってちょうだいって言ったの。行ってってどうして、伝道に行ってちょうだいって。私はどうなっていいの、どうなってもいいの、私死んでもいいの、でもあなたは伝道が使命でしょって言ったんですよ。私は男泣きに泣いたね。はあ、いい女房をもらってよかったって。私と価値観が一緒、イエス様が一番。今日も子供の賛美やってましたね。たとえそれがどんな時でも、イエス様が一番、イエス様が一番、女房は二番だよ私は三番だよ、イエス様が一番、イエス様が一番。価値観が一緒っていうことは、なんて生きとして生けるものの幸いじゃないですか。家内ね、今も半身不随です。ハワイで車椅子で家の中を動いています。教会には礼拝に行ってもすぐ車椅子でもう帰ってきてしまうようになってますが、私はこの家内と一緒に55年結婚してもう過ぎましたよ、ね、55年もこの人と一緒、58年、伝道者になって58年かな、7年、クリスチャンになって65年になりますね。私はイエス様に失望したことは一度もないよ。そしてイエス様を信じたらこんないい家内と結婚、そしてね、うちのは4人子供、3人娘と1人ボーイですけど、みんな教会に熱心に行ってます。一番上は53、ね、女の保育園の園長、二番目が施設の理事長、51、40、 8の3番目の娘が副牧師、英語ですよ、英語の教科、私日語部担当、4番目の男の子が高校の数学の先生。でも日曜日は家族全員で教会行きます。15人私の家族は教会に参加してますよ。私ね、家内が倒れてね、すぐ病気が治ると思ったの。お祈りしてね、私も癒されたこといっぱいあるのよ。私もね、声帯にがんができてね、声が出なかったことあるの。でも伝道者は説教しなきゃいかんでしょ。だから神はアイリスなんて言うとね、みんなが前に来てね、前がいっぱいになったんですよ。だからそういう時もいいなと思った。でお医者さんに言って、あんたがんですよって言われたから、ちょっと待って、私家内とね、伝道者ですから、その耳鼻咽喉科の先生もクリスチャンでした。家内と祈ってから手術の手続きしますから、まず帰らせてくださいって帰って、家内にまだ元気な時に、倒れる前、メイコっていう名前なんですよ、メイコ、声帯にがんができたらしいよとこう言った。だから家内がね、あらそうとこう言った。あらそうじゃないでしょう、ね、私は生きるか死ぬかの問題じゃないの。どうしてそんな簡単にあらそうなんて言ってんの。私はもう大変だよ、震える形で帰ってきたんだ。あなた、私たちは神の言葉に仕えている伝道者よ、お祈りしましょうとこう言うんですよ。家内は説教が上手。私はいつも家内とね、論争すると家内の説教に負けちゃう。だから家内の説教を聞いてるから今日説教が上手になったのよ、ね、で家内がね、ちょっとどこがなんて、だって見はしませんよね。そして家内が手を置いたの、ここをね、エス様、主人のどうか喉声帯を治してください。最初優しく祈ったの。その時は優しくタッチしてた。それでもだんだん祈りが熱を帯びてくる。イエス様、主人の喉はギュッとこむ。この中にあるがんをイエス様に、ね、目が白くなるほど逃げて、主によって癒されたと信じます。私はもうそこで倒れるようだったんですよ。まあここにね、古川さんいるけど、後ろの家内の信仰の強さを知ってると思うんですけども、本当に家内ね、そういう人でしたね。でそれでお言葉が与えられた。でもちっとも治らなかったの。半年治る、声は出ない、悪い黒い嫌な痰は出る、そして痛みもあるというようなことが半年続いた。でも打たれた傷で癒された。イザヤ書53章8節、打たれた、イエス様が十字架で打たれた傷で私の病は癒されたと信じた。た、いい、ここにきれいな花があります。これ柿かと思ったら柿ですね、ほずきじゃない、トマトです、あ、プラスチック、まあまあいいんですけどもね、皆さん花を生ける時切るでしょ、パチンって、で刺しますよね。で日曜日は咲いてますよ。でも月曜日も咲いてる。3日ぐらい経つと上の方がちょっと弱ってきます。そして1週間も次日曜日使おうかと思うと使えない、もうこんなになっちゃう。根は切られてるけど 2,3 日は元気ですよ。私たちの癒しも時にはばい菌だとか傷だとかいろんな炎症を起こしたところは神の言葉でその根本は癒されました。だが症状は残る時は多いんですよ。で多くの人はその症状を見て、え、まだ病気は治ってないとね、アメリカのあの先生に祈ってもらうならいいけども、うちの父ちゃんが祈ったぐらいじゃダメだなんていうのは、そんなことはないんですよ。神の言葉に立って信仰を持って祈ったら、根っこが切られたら症状は残っているが、御言葉に立って信じ、癒された、癒された、癒されたと歩んでると消える時が多いんですよ。 症状を見て惑わされる信仰を、私たちはサタンの信仰で、本当の信仰は見ゆるところによらずして、信仰によりて歩むべし、何をも見ずまた聞かずとも神の御約束に立ち、はい、歩めよ信仰により、歩め歩め歌川で、歩めよ信仰により、見ゆるところにはよらで、ここで終わらなければいけません。それ以上やると見ゆるところに左右されてではダメ、信じたらそのようになると神の前に立っていくことですね。でも癒されない時もあるんですよ。癒しが遅れる時もある。三浦綾子さんはあんなすごい本、小説いっぱい書きました。でも彼女が亡くなる時、がんが3つも4つもあったんですよ。そしてそのがんは癒されないで最後天に帰りましたよ。でもあの方はがんになったり、あるいは脊髄なんとかになったり、いろんな病を持ってたから、痛みの中で三代ご主人と一緒に、口で小説を言う三代ご主人が小説書いて、氷点であるとか潮刈り峠であるとか、あのすっごい福音的かつ人生論的な小説をこの人は残した。もしあの方が健康そのものだったら、あれほどの深い霊的かつ実用的小説をお書きにならなかった。時には神は病を得て、病の中に神の栄光を表すんですよ。私の家内は言葉は戻った、記憶も残った、食欲も戻りました。でも手と足は戻りません。もちろんこっちが動きますから、かなりの運動はできる、動きはできるんですが、手は動きません。でも何が我が家に起こったか、4人子供が今日、一番上の子はね、まあどちらかというと、あのメソジスタの進学校出てるんですよ。で、3番目の子はどちらかというと、バプテスト系の進学校出てる。すると、信仰の神概念の表現が違う。同じことを言うんですが、こっちを強調するのと、こっちを強調するので、多少、この信仰、だから教派教理というのはあるんですよ。この教会は、スクエアの教会はすごい内容のある教会ですから、皆さんこの信仰をしっかり持っていただきたいと思う。私はホーリネスですから、こことも全く同じように4つの福音をしっかり信じて立っているんですけども、兄弟同士でもクリスチャン同士でも意見が違う時あるよね。だからじゃあ今度はみんなで、海に泳ぎに行こう、どこの海岸、ワイキキがいいな、いや裏の方にあるカネオヘの方がいいな、いやいやもっと飛行場の向こうの方にあるパールハーバーの方がいいな、みんないろいろあるでしょ意見が。だからうちも4人子供がいて大人になり家庭を持ってるから、なかなか一致しないことがあったの。喧嘩はしないんだけど意見が違う。家内が倒れたと、4人とも専門職ですよ。みんな責任あるすごい仕事をしてるんですよ。だけど予定表を全部作って、朝風呂を入れるのは長女、ね、朝ごはんを用意するのは次女、お昼は三女、夜は男の子の嫁マリちゃんが作るってね、ちゃんと作ってあるんですよ。そして足をマッサージするのは婿、クリスという向こう、そして、背中をマッサージするのはジョンという向こう、ね、みんな全員がプログラムして助けているんですよ。私本当に感謝した。なんでこんな4人、向こうも嫁も家内のために一生懸命なるの。家内がイエス様を一番にして、子供を大事にし、このわがままな夫に仕えている姿を見てきたから、 お母さんが倒れたって言ったら、4人がぐわーっとみんな、婿たちもみんな賛同させて今見てますよ。で、私がね、家内の足をさするとね、ちっとも効かないって言うんですよ。で、婿が触ると、ああ、いい気持ちいいって。私のが一生懸命やってると思うのに、そのうち長女がね、うるさいの。長女はね、家内より口うるさそう。うるさき長女かなってね、私は思ってんだけど、うるさい、お父さん邪魔だからどいて、ね、もう邪魔だからもうここにいないで、日本にでも行って伝道してきなさいなんて追い出されてきてんのよ。かわいそうね、本当に。でも私は心で泣いてます。嬉しくて嬉しくて、ない家内には本当に私の身代わりで不遇者になっているようだけど、ああ家内が倒れたことで我が家は天国のようだなって。もし嘘だったら本当に、まあここにいる古川さんに聞いてみてください。古川さんも時々私の家に来てましたから、我が家がどんなにみんな親を敬い、孫を大事にしているかっていうことを知っていると思うんですが、私は我が家が天国のようだなって思う。それは神にご計画があるんだ。神はあなたにも必ずご計画を持っておられるから、このお方に信頼と信仰を持って従ってください。神にはできる、万事を益にしてくださると、神にはできる、神にはできる、神だけができる、神を栄光を表す。先ほど賛美を歌いましたように、あれ一番ちょっと下ろせないかね、さっきの暗闇のところの神のご計画っていうの、歌に出てきましたね。あの通りですよ。すると神は技を行ってくれるんですよ。先日ね、そんな素晴らしい長、まあ息子は一人だけなんですが、学校の先生やってるんですが、この子はね、綺麗好きでちょっと神経質ね。で、みんなとね、直箸で物を取って食べること嫌いなんですよ。ちゃんと取り箸で取って、そして取り皿に置いて直箸で食べろって。これ韓国なんか行ったら食べられませんよね。韓国はみんな直箸なんでね、なんか、あんよな、あんよ、はしむに変わっちってね。あれが親しい表れだけど、その子アメリカ育ちだから、人が口づけたものや人が触ったものは食べられない。で、その時ちょうどその嫁が私の好きな、この、ポーク、ジンジャーポーク、作った、いわゆる生姜焼き、豚の生姜焼き、私好きなんで、それがね、もうみんな食べて、私がここに座ってる、息子がここ、こっち側にこう向いて女房、向こう側に嫁、そしてみんなこう十人以上座ってるんですが、この肉が垂れ下がってね、テーブルに落ちそうだったの。で、もうみんなも食べ終わったと思うから、私がね、直箸で垂れてるところを取って、ピッとこう引っ張ったんですよ。それで口パッとこう入れたら、息子がガバーッと、Don't do that! ってこう、何をするのってこう言うわけ。だって落ちそうだからってこういうね、そんなこと言ったら、僕は食べられないよって英語で、えらいまくしたて何かあったんね。で、その時私も何か家内の歩き方か何かでうまくいかないんで、気がこうちょっと焦ってたかなんかで、何って言ったから、好きで食べて何が悪いってこう言っちゃったんですよ。口は災いのもとだね。ね、はっと思ったけど、あともう引けない。ね。そんなことしたら私はもうこの家には来ないと息子に。くすの私も来なきゃ来ないでいいと。静かでいいよ。来るもんじゃないよ。まあ言わなくていい。こう見たら家内が下向いてね、声を上げて泣いてんですよ。ってね。向こう見ると嫁も下向いたままね、顔を上げようとして、周りにいる人は顔面蒼白。で、私ね、家で怒鳴ったことおそらく初めてだと思うよ。怒鳴ったことないんだから、 借りてきた猫のような私ですから、たまたまその時何か気が焦ってて何かあったと、もうこの金の方も焦って、まあ数学の先生だからね、ハワイのことあんまり勉強しないみたいね、だからいつも先生としてつらいとこ通ってるからだろうと思う。来ない、来なきゃいい、もう食べない、食べなきゃいい、顔は見たくない、こっちも、なんでこうなっちゃうんですよね。上げた拳が下ろせないな。でもふっと、あ、万事を益としてくださる神、私のためにご計画をお持ちの神、この息子と喧嘩して勝って何の栄光が現れるか、私はバーンと席を立って自分の部屋にダンダンダンバタンドア閉めて入りました。椅子のところに手を置いて静まってました。するとローマ書8章の28節、神を愛する者、すなわち身旨により召されたる者には神は共に働き万事を良きとしてくださるのだった。ああ神様、あなたのご計画は私が腹を立てることじゃなかったんだとお祈りする。パッと立ち上がってドアを開けて廊下をダンダンダンダン、向こうの方ではまだ息子怒ってんですよ。かくくけこうってね、えもう怒って収まらないわけですよね。で私そば行って、大きいのよ体がね、あっち育ちだから私が飛びつくようにしてハグして、I'm sorry、ね、ごめん、 I'm sorry、 君 sorry、 ひげ sorry とは言わないよ、そんなこと言って、で I'm sorry って謝ってんのにまだ怒ってんですよ。すると私のやっぱりね、自我性が出てきて、そんなに怒るんだなって、あ、ダメダメダメ、そんなこと言って、せっかくここまで出てきたんだから、アンディって名前の、アンディ、アンディね、気を落ち着かして、カムダンカムダン、 I'm sorry、 悪かった、じいじが悪かった、お前を怒って本当に許してくれよ、本当にもうじじいは本当にもう牧師のくせになって、自分だってクリスチャンじゃないから、そんなこと言ったらまた喧嘩になるから、そういう時は、ああ僕は悪かった、感情的になって、家内泣いてるから、家内のとこ行って、ね、私は感情的になってごめんね、めいこう、ってまた泣いてるんですよ。もうみんな女たちは泣いてる、彼は怒ってる、私だけが謝った。少し経ってから息子も冷静になって、気をつけて父さんと、こうなって幕和解した。それからもう息子の家族とはもう本当によくやった、よくなって、まあリズルリーグやってるんですよ、野球ね。で、その男の子はバットを買わってるんで、300ドルっていうね、3万円ね、大変だなって言ったら、お父さん500ドルの買いたいけどって、まあそれからまあ仲良しになったから、ついへそくりから200ドル余分に出したりして、まあ仲良くやってんですよ。ディズニーリーグでね、その間にホームラン打ったら100ドル賞金出すって言ってんだけど、まだ誰も打ってないから助かっています。我が家が楽しいね。愛する兄弟姉妹、あなたの家もね、イエス・キリストを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われる。家内は今まだ全部癒されてないけど、神はあなたの病を癒す、あなたの経済を祝福しますよ、あなたのね、人間関係を祝福するよ。そうでしょ、心を尽くし思いを尽くし、主たるあなたの神を愛しなさい。その舌の根も乾かないうちに、イエス様は自分のようにあなたの隣を愛しなさいって言った。だから神様を愛する愛を心に受けると、あの父や母を私がお父さんお母さんと呼べたように、私の周りの人を心から愛し許すとき、人間関係で祝福の生涯をまっしぐら歩むことができます。レッツプレイ、お祈りをいたします。天のお父様、今日このような素晴らしい教会に招かれ、また熱心に、子供さんも熱心に聞いてくれたこと、ありがたく感謝をいたします。我と我が家は主のものです。もちろん家庭の中で夫婦のいさかいもあれば、 誤解もあります。親子の問題に亀裂もあります。また孫同士にもいろいろな問題があります。だが私がイエス様を信じてイエス様の前に本当に愛に導かれるなら、私は隣人を自分のように愛し、人間関係で祝福します。人間関係で成功すれば、ビジネスでどうして成功しないことがあるでしょう。ビジネスとは人間関係から始まることを思います。伝道ですらも実は人間関係、友達をどう作るかによって伝道ということも可能ではないでしょうか。お祈りを続けたいと思うんですが、皆さん目を閉じれてください。私も神の愛に全てのことを愛働きて益となると信じます。私の傲慢を悔い改めます。私の不信仰を告白します。私は子供を愛します。私の家族を心から大事にします。私の父母を尊敬します。私の子供を大事に育てます。孫も神の前に毎日祈ります。こういう決心をしている人、こういう祈りを今している人、手を挙げて示してください。エメンエメンエメン。しっかり挙げて、私の心はそのように告白します。今手を挙げたまま、どう、まだ私は洗礼を受けてないけど、このイエス様で愛に満たされたい、そういう方も手を挙げてください。ハレルヤハレルヤ。はい、下ろしてください。日賀先生、手を挙げた方々のために一言お祈りをお願いします。
お祈りします。愛する天のお父様、あなたの尊い御名を感謝します。今日も、メッセージを通して、私たちの信じている神様がどんな素晴らしいお方であるか、私の人生にどんなことが起ころうとも万事を益としてくださる主であることを心から感謝し、今日あなたの前にまたメッセージに応答して、神様は手を挙げられた。それぞれ、手を挙げた思いは異なるかもしれませんけど、しかし神様、どうぞその手を挙げた勇気に、それは神様ご自身の内からの働きであったことを覚えて感謝します。どうぞこの決心をこれからも続けて歩むことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは賛美しましょう。